耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第673回11月29日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。11月29日と今気づいたんですけど、僕今日誕生日ですね。はい、ありがとうございます。別に誰もお礼言ってないかもしれませんけども、まあ例年誕生日っていうとですね、もうちょっと暖かかった記憶があるんですけど、今日ちょっと寒いですね。今年は結構冬入りが早いのかもしれません。さて、そんなですね、自分の誕生日に紹介したい一冊なんですが、今回はビリー・ジョエルの伝記をご紹介しようと思います。ビリー・ジョエルといえばね、有名なミュージシャンなんですけども、僕よりちょっと年上の方、今30代の方なんかはですね、まあまさに青春時代ビリー・ジョエルの楽曲が流れていたんじゃないでしょうか。まあいろんな曲がありますよね。ピアノマン、オーネスティ、ストレンジャー、アップダウンガール。僕はですね、実は英語の授業でビリー・ジョエルを聞かされたことがありまして、中学生ぐらいの時ですかね。その時いい曲だなと思ってたんですけども、今回そのビリー・ジョエルの人間としてのですね、伝記、まあこんなエピソードがあったんだなと、衝撃を受けた本ですので、ご紹介してまいりたいと思います。では行きましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、不走者より出ております、ビル・スミス著、ソリアーノ田中翻訳、ビリー・ジョエルストーリーという本です。ビリー・ジョエル、まあ有名なミュージシャンですけどもね、だいたい80年代から90年代にヒット曲を残しています。まあファンの方には言わずもがな、まあ世界で最も高い実力と人気を兼ね備えたですね、ロック歌手と本書では記述されてるんですけども、まあなんかロックというイメージよりはね、ミュージシャンというイメージだったんですけども、本を読んでたらですね、あ、ロック歌手だわと思いました。ビリー・ジョエルのね、代表曲、ピアノマン、オーネスティ、ムービングアウト、アップダウンガール、ストレンジャー、いろいろありますけども、テレビ番組のテーマ曲がね、コマーシャルソングにも使用されてますので、日本人の耳にもね、結構馴染み深いと思います。でね、今でこそ世界のトップミュージシャンの仲間入りをしましたビリー・ジョエルですけども、デビューからずっと順風満帆というわけではありませんでした。まあ、一時はですね、搾取、裏切り、貧困、挫折、そして離婚の末のアルコール依存症などね、災難が続いて、精神を病んで姿を消した一時期もありました。こういったね、浮き沈みが結構何回かあってですね、まあ、特に大きかったのは、デビューしてすぐにですね、ちょっと精神病になって、ピアノマンで再デビューを果たすというところなんですけども、まあ、だからこそですね、このピアノマンは僕名曲だと思うんですけども、知っている方いかがでしょうか。あの歌詞いいですよね。そんなビリー・ジョエルの半生を綴った、この本、ビリー・ジョエルストーリー。文字通りですね、ビリー・ジョエルのバイオグラフィー、伝記です。実はですね、著者のビル・スミスとビリー・ジョエルは10代の頃からの付き合いで、同じロングアイランドに育ち、同じ音楽を聴いてそれに影響されてきた仲間なんですね。で、今まで幾度となくですね、電気出版のオファーを断り続けてきたビリー・ジョエルなんですけども、まあ、ビルが執筆するならということで、この本への協力が決まったんだそうです。ビリー・ジョエルのね、インナーサークルにいる仲間たちにもですね、電気の執筆に協力してほしいとね、話を通してくれて、だからビル・スミスがですね、この話を仲間たちに聞いたときに、まあ仲間たちは口々に、これがどんなに特殊なケースか分かってるかいと言ったんだそうです。でね、このビル・スミスとビリー・ジョエルの信頼関係があって初めて完成した作品ということなんですけども、では中身を少しだけ聞いてみましょう。冒頭の部分、ビリー・ジョエルが一番荒れていた時代です。2002年3月15日、ニューヨークシティマジソンスクエアガーデンは、二人の偉大なロックンロールのスターが共演するニューヨーク公演への期待感に包まれていました。そのスターの名前はビリー・ジョエルとエルトン・ジョン。このイベントを開催するプロモーターにとって、このロックンロールの二大レジェンドを一緒のステージに立たせることは、もう一番頭を使わずに設けられる手段だったんですね。この時ビリーは経済的大惨事を経験したばかり。かつての義理の兄でマネージャーだったフランク・ウィーバーと、ビジネスマネージャーのリック・ロンドンにより、何百万ドルもの金を馬鹿げた計画とビジネス投資に流用された結果、借金をして借金を返すような財政状況に至っていました。ですので、このツアーはですね、ビリー・ジョエルにとっては、まあ、音楽のための共演でありお金のための共演でもあった、つまり二度とお金の心配をしなくて済むようにするための手段というわけだったんですね。さらに2002年当時は訴訟と離婚の影響でうつ病状態に陥っていたビリーは、それを紛らわすために過度のアルコール摂取、また女遊びを繰り返す毎日を過ごしています。連日パフォーマンスと飲酒の繰り返しで喉を痛めていたため、年中体調が優れず公演をキャンセルすることもあったんだそうです。 そんな2002年3月15日、この日はビリーの故郷であり本拠地でもあるニューヨークでの公演、会場には、このビリーの歌詞の中にも登場する地元の人々が集まってきます。責任感を感じながらもショーの前にはまた酒を飲み、しかも、この日のビリーの飲酒具合は、いつもの水準を見慣れているバンドメンバーから見ても明らかに飲みすぎている。もう舌がもつれたような口調とこの汚い言葉を連発するなど、未だかつてない荒れた状態だったんだそうです。そしていよいよショーが開始。エルドン・ジョンに続いてビリー・ジョエルのセットが始まります。イタリアンレストランでという曲でセットの幕を開け、2曲目のアレンタウンを歌い終えると、アドリブスのザ・ボーイ・フロム・ニューヨーク・シティのリフを弾き、ファルセットでほんの触りを歌いました。その途中で唐突にそれをやめると観客の方を向き、ビリー・ジョエルはこう言ったんです。
最近じゃあ多くの人が死ぬほど怯えてるよね。そしてアメリカの一部でいられるのって素敵だよね。
まだ事態を把握できずにいた地元の観客は、とりあえず歓声で同意しました。ビリーはさらにリフを弾きつつ観客の方を向くと、
ちゃんとやり遂げるさ、どんな状態でもね。
さらにビリー・ジョエルは怒り混じりに続けました。
ここは世界中で一番使用料が高い会場なんだ。君たちは高いチケット代を支払わされてるのか。最低だね。
そして曲はムービンアウトからザ・リバー・オブ・ドリームズまで5曲立て続けに演奏され、その間ずっとビリー・ジョエルはきちんと歌うことすらままならず、観客の多くはこれから自分たちの目の前に露呈されるただならぬ事態を理解し始めました。
君たちの中には今晩の彼は 100% の状態じゃないって思う人もいるだろう。でも俺だって必死なんだ。君たちが買ったチケットは換金して他の日のチケット買いなよ。チケット売り場に行ってマジソンスクエアガーデンのお偉いさん方を困らせてやるな。
ビリー・ジョエルの頭の中では、2001年10月20日にガーデンで開催されたコンサートフォーニューヨークシティに対する考えにスイッチが入ってしまって、続いてこう語ったんです。
ポールやミックのようにイギリスの連中ばかりが目につき、俺は思ったさ、ニューヨーカーは一体どこなんだよってね。23言わせてくれ。バンカーヘル、アンティータム、あそこは悲惨だぜ。アラモ、サンフアヒル、アルゴンヌ、コレヒドール、ミッドウェイ、ガダルカネル、ノルマンディ、硫黄島、長身、レザボア、ケサン、クソったれ砂漠の嵐。
マリソンスクエアいっぱいの観衆は、ビリー・ジョエルの言葉が一体どこから発せられて何を言わんとしているのか、その意図をつかめないまま不安な気持ちでその MC に付き合わされました。そこで照明係が起点を聞かせて、カラーのライトをステージ上に照らして、ビリーの怒りをうまくなだめてピアノに向かわせて、そのままニューヨークの思いという曲に導きました。観客は大歓声で賛同を示します。こうして、このコンサートは、ビリー・ジョエルのバンドメンバーたちが始まる前に心配してた通り、まさにですねひどい出来になってしまったんですね。暗記していた歌詞を忘れて、キューをミスり、曲間の MC はもう支離滅裂に延々と続く。パフォーマンス経験の豊富なあの熟達したシンガーソングライターがなんでここまでひどくなってしまったのか、そのね、解明は、ぜひこちらの本でお確かめください。というわけでですね、この本の導入の部分を聞いていただきました。本当にですね、ビリー・ジョエルのその精神状態が一番まずかった頃のエピソードなんですけども、まあ、これを見た時にですね、僕はそのビリー・ジョエルのね、あの熱心なファンでなかったので、どういう人か知らなかったんですけども、ロック歌手だったんだなと。つまりですね、悩み事とか、その世間への怒りってのを、やっぱり曲に乗せて、まあ、その分やっぱりその潰れてしまうこともあったんだなと、思いました。まあ聞いてるとですね、ビリー・ジョエル の演奏した曲の中で僕が好きな曲はですね、すごいなんか穏やかなものとか、すごい、まあ、オネスティのようですね、嘆いてるんだけども真面目なものが多かったので、こういう人だとはね、思わなかったんですね。で、この本の著者であるビル・スミスはですね、執筆に際してこのビリー、まあ、超偉大なスターのビリー・ジョエルの影の部分を幾度となく目撃したんですね。そしてこのライブでの最悪の精神状態も、このビリーの人生を遡り、数々の出来事を紐解くことでそれを解明していっています。 そして、この本のね、範囲なんですけども、このビリー・ジョエルの青春時代からデビューまでの道のり、そして、挫折からピアノマンでの再デビューへの道のり、そしてその後のエピソードというのがね、余すことなく掲載されています。何でもですね、出版前にこの原稿に目を通したビリーがですね、まああまりにもこの赤裸々にね、書かれているので、ちょっと個人的な内容になりすぎてるよ、とですね、まあ一時は出版に難色を示していたんだそうです。しかしながらね、そのまま出版されていますので、ぜひビリー・ジョエルのファンはですね、こちらの本読んでみてください。では書籍情報です。ビリー・ジョエルストーリー、ビル・スミス著、ソリアーノ田中翻訳、不走者より税込み2100円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しましたビリー・ジョエルストーリーいかがでしたでしょうか。まあ久々にですね、いわゆるその有名人の伝記を紹介したんですけども、ちょっと裏話、この本はですね、いわゆる訳書なんですけども、日本国内版はですね、本国版でカットされた内容をですね漏らさず収録した完全版です。ちなみに原書名は I Go To Extremes The ビリー・ジョエルストーリーというんですけれども、もしかしたらですねビリー・ジョエルのディープなファンはですね、原書の方もすでに買ってるかもしれませんけども、訳してあるねこちらの方はねちょっとまだ内容違ってますので、ぜひ、日本版の方も読んでみてください。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。